今朝は、感謝の生贄を神に捧げようというタイトルで詩編の50編からお話したいと思いますが、まあ、私たちの聖書の通読ではレビ記に入っています。レビ記は確かに難しい箇所かなというふうに思いますけれども、レビ記は私たちにこう3つ目の聖書の本であるということで、創世記が創造、出エジプト記は救い、そしてレビ記は救われたらどうやって生きればいいのかということ、生活についての書である、難しい名前でもありますけれども、レビ記の中に私たちが大事にしている教えもありますね、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよっていう、その言葉はレビ記の言葉です。ですからとても大事な教えが書かれているということで、そして先週はその生贄あるいは捧げ物の中でも一番基本的な全焼の生贄について考えました。ですけれども聖書の中にはその生贄を捧げるなというそういう言葉も出てくるんですね。ですから今日はそういうそのように言われているところに目を向けてみたいと思います。その最初のところが詩編の50編のところです。では一言お祈りします。神様、これからまた捧げ物についてレビ記で詳しく教えられていることでありますけれども、今日はあなたが聖書の中で何箇所かで、全焼の生贄も捧げるなというそういうところが、あるいは喜ばれないというところがありますので、そういった聖書の箇所に目を向けて学んでいきたいと思います。どうぞこの学びをあなたが共にいて祝福してくださいますように、あなたの愛恵みのメッセージがお一人お一人の聞いてくださっている方々に届きますように助けてください。語るものを清めて強めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは詩編の50編ですね、8節から15節を読みます。あなたの生贄のことであなたを責めるのではない。あなたの全焼の捧げ物はいつも私の前にある。私はあなたの家からお牛を、囲いからうやぎを取ろうとしているのではない。森のすべての獣は私のもの、千の丘の家畜らも。私は山の鳥も残らず知っている。野に群がる者も私のもとにいる。たとえ飢えても私はあなたに言わない。世界とそれに満ちるものは私のものだ。私がお牛の肉を食べ、おやぎの血を飲むだろうか。感謝の生贄を神に捧げよ。あなたの誓いを意図高き神に果たせ。苦難の日に私を呼び求めよ。私はあなたを助け出し、あなたは私を崇める。神様が私たちに生贄あるいは捧げ物を喜ばないという時はどういう時かというと、その捧げ物は形だけのものになっている、心からの捧げ物になっていないという時あると思います。この、詩編の50編のところでも彼らが捧げている全焼の捧げ物にしても、 感謝の心が込められていないものであった。そういうふうに考えますと、礼拝にしても見える部分だけを考えると礼拝というのは無駄なものである、あるいは損である。時間も労力、エネルギーもお金も、そういう面で損なものであるというふうにも考えられますけれども、今朝私たちが子どもたちと一緒に考えたことは、全ては神様からのプレゼントであり、恵みであり、愛であるということをですね、聖書に書かれてある生贄あるいは捧げ物の制度というのは、見えるところだけを見るとこれは人間が神様に捧げている、人間から神様へのプレゼントのように見えますけれども、聖書をあるいはレビ記を読んでいきますと、あ、これは、神様からのプレゼントなんだ、神様がご自分から離れてしまった人間、私たちを連れ戻すために、私たちを救い、そして救われた私たちが神様とどのように生きるべきなのかということを示してくださっている。その中で捧げ物というものが与えられているということです。礼拝というのはその神様との関係、回復された神様との関係の土台である。神様にと一緒に生きることを教えてくれているのが礼拝であるということですね。で、問題は私たちの罪なんです。私たちの罪、罪ある私たちが聖なる神様とどうやって一緒に生きることができるのか。最近、私たちがコロナから学んだことがありますけれども、今私たちはよく言われるのはウィズコロナという、コロナとの中で、あるいはコロナと共に生きなくてはいけないんだ。神様が私たちにこの捧げ物の旧約聖書の捧げ物の制度である、あるいは新約聖書の教えで教えてくださっていることはウィズ罪との生き方なんですね。私たちはこれは世の中にこの地上に生きる限りそれからは逃れることができない。必ず罪はつきまといます。この世の中は罪で満ちています。そういうシステムになっていますし、そして私たちの心も罪に蝕まれている、病んでいる、そういうところがあります。ですから、そのそういう私たちがどのように清い神様と一緒に生きられるのかというのを教えてくれるのがこのレビ記の制度であって、そして、旧約聖書の捧げ物であり、そしてそれの延長線として、礼拝というものがあります。ですからこの詩編の50編では神様が言われることは、あなたの誓いを神に果たしなさい。私たちは神様との関係の中に生まれてきたわけですね。神様によって生まれてきて、神様によって生かされている。それを私たちは忘れてしまって、あたかも自分の力で生きているかのように考えてしまう、生きてしまう。それが罪であり、それが今の世の中でもありますけれども、ですから神様との契約を忘れてはいけないよ。そして神様との契約、私たちクリスチャンも神様との契約の中に生きているということを覚えなくてはいけないということをですね、私たち神様が私たちそのために与えてくださったのものの中にバプテスマと死の晩餐があります。 聖書はバプテスマは誓いであるというふうに教えてますね。第一ペテロの3章の21節で、ペテロはノアの洪水と私たちのバプテスマを比べているところがありますけれども、この水はまた今あなた方をイエス・キリストの復活を通して救うバプテスマの形なのです。バプテスマは肉の汚れを取り除くものではありません。それはむしろ健全な良心が神に対して行う誓約です。誓いであるというんです。誓約、誓いと約束というそういう感じでありますけれども、契約というのことは、ちぎりというのも、誓いですね。そして、約束、そういう言葉で表されています。また私たちが神様との契約関係にあるんだということは、私たちが先ほどいただいた死の晩餐の中にも教えられていることをですね、イエス様が、死の晩餐を定められた時に言われた言葉がルカの22章の20節のところで、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。毎回私たちは主の晩餐を受けるときに、あ、これは神様との契約を覚えさせるためのものなんだ。私たちのバプテスマの時に私たちは神様に誓った、私はあなたのものです、あなたが私を新しくしてくださいます、私の罪を許してくださいます、それによってあなたの子供たちとされました。そういうその誓い、そして主の晩餐が毎回毎週私たちに教えてくれる、私たちは契約関係にあるんだ、神様と。それを神様は忘れないですけど、私たちが忘れてしまうので、毎週神様はそのことを私たちに繰り返し教えてくださっているんだと思います。私たちはその50編から詩編の50編から読みましたけれども、そのお隣にも生贄に関する捧げ物に関する教えがあるんですね。51編も見てみたいと思いますけれども、これはダビデの有名な詩でありますね。バテシバとのその罪、その後で書かれたものというふうに言われていますけれども、ダビデはここで、誠に私が備えてもあなたは生贄を喜ばれず、全焼の捧げ物を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。どうか御恩寵によりシオンに慈しみを施し、エルサレムの城壁を築き直してください。その時あなたは義の生贄を、焼き尽くされる全焼の生贄をの捧げ物を喜ばれます。その時お牛はあなたの祭壇に捧げられます。ここでも神様が求めておられるのは、形だけの礼拝ではなくて、形だけの捧げ物ではなくて、心から、砕かれた心で、減り下った心で捧げるものを神様が求めておられるということです。50編のところでは、感謝の生贄を、捧げ物を捧げなさい。ですから神様が私たちに求めておられるのはそういう関係ですね。神様との関係です。神様にありがとうございますという感謝の心と、ごめんなさいという、あのダビデの詩編、一言で言えばダビデのごめんなさいなんですね。もうすみません、許してくださいという、そういう歌でありますけれども、その感謝の心と減り下った心を教えているのがその生贄であるんだということを教えています。そして生贄の制度は、先週私たちが学びましたけれども、礼拝者が 自分の家から動物、大きな動物を連れてくるんだ、そして自分の罪をその動物の頭に手を置いて告白して、自分の手で、自らの手でその動物の喉を裂きます。それによって自分の罪がどれだけ恐ろしいものなのかということを体験するわけなんですけれども、そしてその罪というものは神と自分、人間の関係を壊してしまう、人間同士の関係も壊してしまう、そして自分自身も壊してしまう、それが罪なんだということを、そして本来この動物ではなくて自分が死ぬべきなんだけれども、神様は恵みによってこの動物を自分の代わりに受け入れてくださる、それはイエス様の十字架の影である、模型であるということなんですけれども、その恵みを神様は与えてくださっているということですね。そういう罪を持った私たちが、その罪をどうしたらいいのか、その恐ろしいものをどうしたらいいのかということを教えてくれるのが捧げ物の制度です。そして神様は教えられるのは、私のところに持ってきなさい、私はそれを許すことができるんだ、それを清めることができるよ、というのが捧げ物の制度ですね。私たちの罪を神様のところに持ってきます。ボロボロである、罪によってボロボロになっている自分たちと共に一緒に持ってきます。神様はそれを喜んで受け入れてくださるということです。それが捧げ物の制度ですね。神様は砕かれた心、ボロボロの私たちを受け入れてくださる。ボロボロだからダメだっていうふうに言わないんですね。私たちは言うかもしれない、よく私たちはそういうふうに考えてしまいますね。こんな自分を神様が受け入れることができるだろうか。神様はそのような砕かれた心を持たない人は受け入れられないんだよ、逆にボロボロであるということを認めるものを受け入れるんだよっていうふうに聖書は教えてくださる。そしてそのボロボロの私たちを受け入れてくださって作り直してくださる、それが神様の救いの技であるということです。それが神様のリハビリですね。教会はですから神様のリハビリセンターであるというふうにも言えると思います。そのような考え方につまずいたのは、パリサイ人たちでした。マタイの9章のところでパリサイ人たちはイエス様が確かにボロボロの人たちと付き合っていた、ボロボロの人たちを大事にしていた、友達になった、それを見てパリサイ人の人たちは腹を立てたというふうに書いてありますけれども、イエス様はパリサイ人たちに対して医者を必要とするのは丈夫な人ではなくて病人ですよ、私が喜びとするのは真実の愛です、生贄ではありません、あなた方は生贄を捧げるのは得意かもしれないけれども、あなた方の生贄には心が伴っていない、砕かれた心が伴っていない、あなた方は自分を病人だと認めていない、それがあなた方の問題ですよというふうにイエス様はパリサイ人たちに言われました。でそれとそういうことでパリサイ人たちは自分のプライドが傷つけられましたから、イエス様を敵対するように、ますます敵対するようになっていくわけですけれども、イエス様は私が来たのは正しい人を招くためじゃないよ、罪人を招くために来たんだ、自分の罪で苦しんでいる人間の罪で、その罪の社会で生きることに苦しんでいる、そういう人のために来ましたということをイエス様は言われました。ですからパリサイ人たちやリーダーたちは自分たちが病人であることを認めなかったということですね。そしてもう一つ私たちが覚えておかなくてはいけないことは、神様のリハビリには痛みや 苦しみも伴うということです。そのことも覚える必要があると思いますね。インスタントの救いというのは聖書は教えていないです。3分間のカップラーメンのようなそのチンってその癒される救われるということは教えていないですね。神様と共に歩み、そして神様が少しずつ私たちを癒してくださる、それが救いのプロセスであるということです。神様は私たちをボロボロであっても受け入れてくださる。その神様の受け入れの中で私たちは癒されていくということです。もう一つその捧げ物に関して、私たちが今朝読みたい箇所が第一サムエルの15章にありますけれども、サムエルという人はイスラエルの最初の王様でした。まあ、とても優れた優秀な人間であったようでありますけれども、そのサムエル、あ、そのサウルですね、私サムエルって言いました、サウル、サウルは最初の王様でした。そしてサムエルは預言者だったわけですね。そしてサウルに使わされたわけですけれども、そのサムエルがサウルに神様から使わされて神様の言葉を伝えた。その言葉は、主は全焼の捧げ物や生贄を主の御声に聞き従うほどに喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。そして従わないことは占いの罪、高慢は偶像礼拝の悪。あなたが主の言葉を退けたので主もあなたを王位から退けました。サウルが退けられて新たに王として立てられるのがダビデですね。そしてここから私たちが学ぶことは、神様が求めるのはへりくだった素直な心である、従順な心である。サウルは優れた人間でありましたけれども、残念ながらそこのところがサウルに欠けていた。それを悔い改めようと、自分の間違いを指摘されてもそれを悔い改めようとしなかったというところですね。ですから神様はどういう心を求めているのか、子供のように神と、そして神の御言葉を素直に受け入れる人を求めておられる。サウルという人は考えてみるといろいろな面で恵まれていましたけれども、その彼のプライドが彼の成長を妨げ、そして恵まれているのにもかかわらず惨めなものとなり、そして周りの多くの人々に害を及ぼしました。何度もダビデのことを殺そうとした。ダビデが悪いことしてないのに殺そうとした。それは彼のプライドですね。ですからプライドというものは間違ったプライドですよ。自分中心のプライド、人間を誇るプライド、そのプライドというものは聖書が繰り返し警告している悪魔の使い慣れた道具ですね。アダムとエヴァもそれにやられたですからもうその時から、プライドというものは人間を悪魔に用いられて人間を苦しめているものであるということです。それからも自由にしてくださる、それが神様の恵みであるということですね。ですから神様が注意しているのは、生贄を捧げれば大丈夫、そういう そのために生贄の制度があるんじゃないんですけれども、そのように人間は考える、許されているから大丈夫 というような高ぶった姿勢ですね、砕かれていない態度、信じたから大丈夫という、その福音をコンビニ化してしまうというか、自分中心化してしまう、そういうことは今の時代はそういう時代でありますから、自分中心の時代でありますから、気をつけなくてはいけないということだと思います。ですから神様が求めておられる捧げ物に関して、ローマの12章の一節で、これは先週も読んだ箇所だと思いますけれども、ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい、それこそあなた方にふさわしい礼拝です。パウロは、これは随分大きなものをパウロは進めているな、求めているな、ですけれども、神の憐れみによってと書いてありますから、これはローマの12章ですけれども、その1章から12章までどれだけ大きなものを神様が私たちに与えてくださったかということが、1章から12章までですね、それでその恵み、憐れみをあなた方は受けているんだから、こうしなさいということを、神様が全てを捧げてくださったよ、その神様にふさわしいものは私たちの全てではないかというのがパウロのポイントであると思います。全焼の捧げ物のポイントというのは、キーワードは全てといつもというものだと思います。全焼というのは全てが焼き尽くされて神様に捧げられるものでした。そしてそれは1日2回絶やすことなく捧げなさいというふうに言われたものでした。ですからキーワードは全てといつもやりますけれども、そのいつもと全てというものが教えられている聖書の箇所、有名な箇所がありますけれども、もう一度今日も読んでみたいと思いますが、第一テサロニケの5章の16節から18節です。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。そして最後にもう一つだけ、その捧げ物ということで新約聖書に書かれている箇所がありますけれども、ヘブルの13章の15節と16節です。神様に喜ばれる捧げ物はこういうものですよということで、ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。善を行うことと持ち物を人に分けることを怠ってはいけません。神はこのような生贄を喜ばれるからです。ですから聖書は神様がどのような生贄を喜ばれないか、そしてどのような生贄を喜ばれるかということを教えてくれています。私たちのために、私たちを生かすために、永遠に生かすためにご自身を捧げてくださった神様にふさわしいものは私たち自身であり、私たちのすべてであるというふうに思います。そのように聖書は教えています。今日歌った賛美歌の中にもとてもいい言葉があって、あ、そっちの方が良かったかなというふうに思った言葉が、あ、これは、十字架に関する歌でありましたけれども、もう一つ十字架に関する歌で、聖歌の158番というところの、これは4番だったと思うんですが、恵みに報ゆるすべなきこの身は、神様の恵みに応えることはできない、それはそういう私たちは、じゃあ何ができるのか、自分の身と魂、 すべてを捧げてぬかずくほかなし。ぬかずくということは私たちあまり使わないですけれども、死体を地につけて礼拝する、そういう姿が、姿勢がぬかずくということだ。私たちができるのはそれぐらいだ、それだけしかできない。でも神様はそれを私たちから受けるにふさわしい、私たちのすべてです。ですからレビ記の捧げ物の制度から神が求める礼拝の心というものを私たちは学ぶことができると思います。難しい書かもしれないですけれども、その中に、あ、神様はそういうものを求めておられるんだということを私たちは学べると思います。全焼の生贄、全焼の生贄とか全焼の捧げ物と呼ばれているものは基本的な捧げ物です。すべてをいつも絶えず、そういうものではありますけれども、それよりさらに基本的なものが何かということを今朝私たちは教えられています。それは神様の愛に応えて神にすべてを捧げる心であるということです。お祈りします。愛する父なる神様、今私たちは通読ではレビ記という難しいところを読んでいますけれども、そのレビ記の中にとても大切な教えがあることも私たちは教えられています。あなたが求めるのは形、儀式ではなくて私たちの心であるということです。誰もが持っているもの、あなたがくださったものです。どうぞ私たちがその心を、私たちの心を感謝を持ってへり下ってあなたに捧げることができますように、そのようにして毎日の生活をあなたと一緒に、今日子どもたちと一緒に歌った歌がありましたけれども、いつまでもどこまでもあなたと一緒に歩みますという歌がありましたけれども、どうぞ私たちがそのような姿勢を持って日々あなたと共に歩めるように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。